おはようございます。2026年7月9日のエンジニア向け重要トレンドです。今日はタイプスクリプト7、クラウドフレアミアカット、ミストラルのロボストラルナビゲート、クラウドフレアワーカーズで起きたハンジングプロミス障害、そしてスクライトユーティルズ 4.0 を見ていきます。トップピックです。第1位。タイプスクリプト7は Go 移植でコンパイラとエディター体験を同時に高速化した。最初はタイプスクリプト7です。今回の重要点は、単なるバージョンアップデートではなく、タイプスクリプトのコンパイラとランゲージサーバーが Go でネイティブポートされたことです。マイクロソフトは、フルビルドで概ね8倍から12倍のスピージュプを示し、VS コードコードベースでは、エディターを開いてから最初のエラーが見えるまでの時間が約17秒半から1秒強まで短くなったと説明しています。これは CI だけでなく、ファインドオールレファレンセズ、リンヤメ、オートインポート、インレイヒントのような毎日のエディター操作にも効きます。ただし移行には注意点があります。タイプスクリプト 7.0 はまだスタブルなプログラマチック API を出していないため、タイプスクリプトエズリントのようにコンパイラ API へ依存するツールはコンパーティビリティパッケージや NPM アリアスでタイプスクリプト6と並べる必要があります。Vue、MDX、Astro、Svelte など独自コンパイラやランゲージサービスにタイプスクリプトを埋め込む環境も当面はタイプスクリプト6側に残る部分があります。大規模タイプスクリプトコードベースでは速度だけでなく、周辺ツールの API 依存を棚卸しして移行する必要があります。なぜ重要か。タイプスクリプトの遅さは、CI 待ち時間だけでなくローカルエディターフィーズバックとエージェントの試行回数を制限します。ネイティブ化の効果は大きい一方、コンパイラ API 依存のイカウジステムでは、互換性確認が移行作業の中心になります。第2位。クラウドフレアミアカットは WAN 上のリーダータイムアート問題を急迫さで避ける。二つ目はクラウドフレアミアカットです。
クラウドフレアの内部サービスは世界中の330以上のデータセンターから
プレイスメント情報やデータベースリーダーシップのようなコントロールプレーンステートを読み書きします。この種の情報は古い値を読んだり拠点ごとに違う世界を見たりすると障害に直結します。そこで必要になるのが、イネアリザビーティを持つコンセンサスサービスです。
クラウドフレアがミアカットで面白いのは、ラーフトのリーダー方式ではなく、キューパクサというプロトコルを採用している点です。ラーフトではリーダーがライトの中心になり、リーダーが落ちたり、
ネットワークレイテンシが大きく揺れたりすると、タイムアートと再選での間にライトが止まります。
クラウドフレアはこの問題を実際に経験しており、ミアカットでは任意のレプリカがプロポーザルを進められる設計にしています。
ただしこれは万能データベースではありません。
グローバルコンセンサスにはラウンドトリップコストが残るため、ミアカットは頻繁に書き換わるユーザーデータではなく、
少量で強い整合性が必要なコントロールプレーン情報を狙っています。なぜ重要か。
マルチリージョンシステムでは、コンシステンシの選択がアベイラビリティインシデントの形を決めます。ミアカットは、グローバルエッジネットワークでラーフトをそのまま使う時のリーダー、
タイムアート問題を、プロトコル選択から見直す事例です。第3位。ロボストラルナビゲートは単一 RGB カメラでロボットナビゲーションを狙う 8B モデル。
三つ目はミストラルのロボストラルナビゲートです。これはチャットモデルではなく、
ロボットが環境内を移動するためのインボジエナビゲーションモデルです。
入力は単一の RGB カメラ画像と自然言語の指示で、例えばロビーを出て廊下を進み、備品室に入り、二つ目の棚を向いて止まる、といったタスクを実行します。
ミストラルは、R に RCE の安心インバリデーションで 76.6% のサクセスを達成し、単眼方式だけでなく、デプスセンサーや複数カメラを使う既存システムも上回ったと説明しています。 設計上の核は、次に進むべきイメージ上の点と向きを予測するポインティングベースドナビゲーションです。
これによりカメライントリニクスやワールドスケールの違いに強くなります。さらに、約40万トラジェクトリを6000シーンのシミュレーションで作り、エピソード全体を一つのシークエンスとして効率的に学習するプリフィックスカチンと、
失敗から回復行動を学ぶオンラインリインフォースメントラーニングを組み合わせています。
ロボティクスでは、モデルサイズだけでなく、センサー構成、シミュレーションデータ、現実世界へのジェネライゼーションが競争軸になります。
なぜ重要か。
ロボットナビゲーションは、センサーコストとデプロイメントコンプレクシティが普及の制約になります。単一 RGB カメラでどこまで反化できるかは、ウェアハウス、デリバリー、ファシリティロボティクスの設計を変えます。
第4位。クラウドフレアワーカーズの無応答は、アイソレートに残ったハンジングプロミスだった。
4つ目はクラウドフレアワーカーズとベターアウスの障害解析です。
症状は、特定のユーザーだけ全リクエストが無応答になり、ブラウザーを再起動すると治るというものです。
直感的にはネットワークやクライアントを疑いたくなりますが、著者はネットログで HTTP2 のピングが生きていること、ワーカーズ側ではインバケーションがキャンセルドとして残っていることを確認し、リクエストはサーバーに届いているが、どこかのアウェイトが返っていないと切り分けました。
原因は、ベターアウスの遅延初期化とワーカーズアイソレートの寿命が重なり、リクエスト処理中に作ったプロミスがモジュールスコープ相当のオブジェクトへ残ったことです。
ディスコネクトされたリクエストに結びついたプロミスが解決しないままキャッシュされると、そのアイソレートにあたるユーザーだけ、
以後のセッション取得も同じハンジングプロミスへ引きずられます。
対策として、事前初期化、ウェイトアンティルによる係留、プロミスレースによるハング検知とインスタンス再作成を組み合わせています。エッジランタイムでは、プロセス常駐サーバーと同じ感覚でプロミスをキャッシュすると、
アイソレート単位の汚染として残ることがあります。
なぜ重要か。サーバーレス、エッジランタイムでは、リクエスト寿命、アイソレート寿命、モジュールスコープキャッシュの境界が障害の再現性を左右します。
非同期初期化をキャッシュする場合は、ウェイトアンティル、タイムアート、破棄条件を設計に含める必要があります。
第5位。
スクライトユーティルズ 4.0 はスキーママイグレーションを小さな SQLite ツールの標準部品にした。5つ目は、スクライトユーティルズ 4.0 です。
これは SQLite を扱う Python ライブラリーと CLI のメジャーリリースで、
中心機能はデータベーススキーマミグレーションズです。
マイグレーションは Python ファイルの中でミグレーションズオブジェクトとして定義し、スクライトユーティルズミグレートコマンドで適用します。
適用済みのマイグレーションは、データベース内のアンダースコアスクライトミグレーションズテーブルで管理されます。
SQLite のオルターテーブルだけでは難しい変更は、テンポラリーテーブルを作り、データをコピーし、古いテーブルをドロップしてリンアメするという、SQLite ドキュメンテーションが推奨するパターンをライブラリー側で扱います。
設計として面白いのは、
ジャンゴミグレーションズのような自動生成やロールバックまでは狙わないことです。スクライトユーティルズは ORM モデル定義を前提にせず、ロールバックはデータベースファイルをコピーしておけばよい、という SQLite らしい割り切りをしています。さらに今回のリリースでは、ネステッドトランザクションズやカンパウンドフォーリンキーズも追加され、著者はコーディングエージェントにリリース候補を実際に試させ、
バグ候補を洗い出したと書いています。
小さなローカルデータベースツールでも、
スキーマ変更とリリース検証を一級の工程として扱う流れです。
なぜ重要か。SQLite を埋め込むローカルファーストツールや CLI でも、
バージョンを重ねるとスキーマ変更は避けられません。
軽量ツールにマイグレーションとトランザクションディシプリンを入れることは、後からデータ互換性を守るための基盤になります。
続いてクイックリンクです。
クイックリンク1。 GPT ライブはリアルタイム音声 AI の API 境界を広げる。GPT ライブは、ボイスインターフェースを一問一答の変換ではなく、非遅延のストリーミング体験として作る方向を強めます。
カスタマーサポートやハンズフリーツールに関係します。
クイックリンクに、Git ロストは AI コーディングエージェントのリポジトリ境界を問い直す。
Git ロストは AI コーディングエージェントが見えるリポジトリと、
外へ出せる情報の境界をどう検証するかという話です。導入時はパーミッションとコンテキストアイソレーションを明示的にテストする必要があります。
クイックリンクさん、
テンダファームウェアのヒデンバックドア報告はラウターサプライチェーンの警告。テンダファームウェアのヒデンバックドア報告は、家庭や小規模オフィスのラウターが長く残る攻撃面になることを示します。アセットインベントリーとファームウェア更新可否の確認が必要です。
クイックリンク4。
PGDog はポストガープーラの機能欠落をプロキシー側で埋めようとする。
PGDog はポストガープーラを単なるコネクション削減装置ではなく、
レプリカルーティングやシャーディングも扱うプロトコルプロキシーとして作っています。
クイックリンク5。
コーディングエバルではシグナルとノイズの分離がモデル比較の前提になる。
コーディングエバリュエーションではモデル差だけでなくタスクセレクション、グレーダー、
ランバリアンスが結果を動かします。単一スコアではなく測定設計を見る必要があります。
クイックリンク6。フリントは AI エージェント向けチャートスピキフィケーションの実験場。
フリントは人間がドラッグするチャートツールではなく、AI エージェントが生成しやすいチャートスピキフィケーションを目指す実験です。
データイスアイゼーションにもエージェント向けインターフェースが入ってきます。
クイックリンク7。
テルニアイトはブラウザー内で動く 7MB 級エンベディングモデル。
テルニアイトは、エンベディング生成をサーバー API へ投げずにブラウザー内で行う方向の小型モデルです。
プライバシーとレイテンシを重視するサーチ UI に関係します。
クイックリンク8。GitHub Actions の WIF 実践はサービスアカウントキー削減の具体例。
ワークロードアイデンティティフェデレーションを使うと、GitHub Actions に長期サービスアカウントキーを置かずにクラウドへ認証できます。
CI シークレット管理の基本対策です。
クイックリンク9。
Next.js アプリラウターのデータキャッシュはデシベル更新後の表示ズレを生む。
Next.js アプリラウターでは、デシベル更新後に画面が古いまま見えるとき、クライアントキャッシュだけでなくサーバー側のデータキャッシュを疑う必要があります。
クイックリンク10。チャットコントロール解説は暗号化設計への制作リスクを追う材料。
チャットコントロールの議論は、メッセージングやストレージの暗号化設計に制作側から圧力がかかり続けることを示します。
技術者も仕様変更リスクとして追うべきです。以上が2026年7月9日のエンジニア向け重要トレンドです。